寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、9月も最後になりました。実は来月からはインターネットでも聞いていただけますのでね、寺子屋たっちゃんについては生で聞いていただくことと、それから FM 春のサイトからバックナンバーで聞いていただくと、いろんな方法で聞いていただけますので、何度でもたっちゃんの話噛み締めてみてくださいね。
ああ、おはようございます。
おはようございます。
ありがたいですね。なんかどこにいてもスマホで生で聞けるってわけだ。
パソコンでも
、はい、すげえな、それはな、ありがたいことだな。一生懸命、まあ最も他の番組もみんなそうなってんだよね。俺のこの番組だけフューチャーしてくんねえかなと思っちゃうけど8月の放送で感動した話もうちょっと続けようかなんていう話を最後にしたと思うんだよね。で、今ちょっとそこから離れちゃった話を今月3回やったんで、まあ最も感動感謝してるっていう話をしたんだけど、今日は9月の最後ね、まあどう皆さんが思うか、レジェンド誰だ。
今すいません、ちょっと映画が思い浮かんでしまって
冬季オリンピックだとかワールドカップのスキーだとかので、
葛西さんですね。
そうです、葛西
ジャンパーですね。
そうです、ジャンパー、上っ張りで
違います。
あ、違う
スキーのジャンプです。
スキーのジャンプ、ワールドカップのね、最年長優勝だとかさ、オリンピック連続7回、すごいね。からオリンピック最年長メダリスト、これゴールドメダリストじゃなかったけどね、どうだったけどさ、まあ、葛西さん、この彼のね、この競技生活っていう中でね、いろんな話が、まあ、僕が聞いた中っていうか、ちょこっと調べた中でね、1992年アルベールオリンピック、フランス。
アルベールビル。
はい。それで、この時に、当時のジャンプのスタイルってのは、クラシックスタイルつって、スキー板を揃えて、こう2枚揃えて飛んでたのね。はいはいはい、で、それが、この1992年に V 字スタイルに変わったってわけ。
はい。つまり、飛ぶ時に少し、
開く。
先を開くという形ですね。
そうするとね、俺らそう、外から見てるもんだから、そのまま見えるけど、飛んでる本人は、今までこう、板でこう、揃えて飛んでたのが、前が見えなかったのが、わっと開いたがゆえに、高いところから全部見えるようになっちゃう。怖いなんてもんじゃないんだって。わっと開いただけで。
それは考えもしなかったですね。
ねえ、びっくりしちゃう。要は板を開くことがとても怖い。
ほう。
視界がガーッと広がっちゃう。
なるほど。ねえ。
ところが、飛距離を見ると、うん、クラシックスタイルだと、だいたい100メートルから105メーター。ところが V 字にこう開くことによって130メーターか、ちょっとだよな。そう。ところがね、その時からそういうスタイルに変わったんだけども、今度は2年後、1994年、リレハンメル、ノルウェー、
はい。
これオリンピック。で、これなんでここ2年だって言うんですよ。普通4年じゃん。で、この時実は1994年の、この年から、要は夏季と冬季のオリンピックは、
間にずらしたんで、
だからこれ2年で来ちゃったんだな、これはリレハンメルの時に。で、ところがその前年、1993年、妹さん、葛西さんのね、妹さん、再生不良性貧血という難病。
はい、
で、妹のためにという思いで、その時はリレハンメル飛んだって言うんだ、葛西は。で、この放送を始めた初年度の頃、目標と目的って違うよって。で、目標っていうのは、まあ、要は自分が立てる、目指すものであって、それは変わっていく。ところが目的っていうのは誰々のためにっていう、それは変わらないよって話。オリンピックで、なんかなんだっけ、障害者のね、オリンピックの、パラリンピックの時の話したの。で、同じように葛西さんも、妹のために飛んだって。で、この時、個人戦ノーマルヒルで5位。で、ラージヒルで入賞でき、要は短い距離の時には、低いところからジャンプしくやつ5位、高いところからこう滑っていくやつは入賞できなかった。で、ただし団体戦のメンバーだった。その時には西方さん、岡部さん、葛西さん、原田さん、例の原田さんで。で、メダルの確実と前評判。で、1回目、2回目、みんな大ジャンプ。で、原田の前まで、ね、2位ドイツに50点以上の差をつけて金メダル確実。ところが原田、105メートル飛べば、優勝だった、金メダルだったの、97.5メーター失速。結局、金メダルを逸した。っていうんでね。で、まあその時にね、 まあ、すげえショックだったって、火災は。で、今度はその次、1998年、長野オリンピックで。ところが、この時、1997年、なんだろう、この家庭。母親火事にあって、全身 70% の火傷。で、11ヶ月後に死亡、お母さん。で、その時に、要は火傷で指がくっついちゃって、その、動かない手で必死にね、手紙に書いてくれたって。お前は絶対にできる子だから頑張れって。で、書いてくれたって。その手紙をもねにね、病で苦しんでる妹、まだ病で苦しんでる。で、亡くなったお母さんのためにと強い気持ちで飲んだ長野だったけど、ノーマルヒルで個人で7位。で、団体戦メンバーから外れちゃったって、葛西は。で、その時の団体戦、岡部、斎藤、原田、船木。で、3人目まで飛んで、その原田が、船木で、船木がバーンで金メダル。で、その時に原田がもう、涙の流さない泣いて、松田聖子みたいなもんで、涙が流さないかって、ね、顔で、原田が泣いてたっていうのは、未だに思い出すよね。で、その時にね、これは葛西さんがすごいなと思うのは、団体戦を見ながら心の中で、金メダル取るな、落ちろと思ってたってんで。要は、その前のと、ね、オリンピックの時に、その、原田の失敗で自分は金メダル逃したっていう、その、要は原田に対する少しその思いがあったんだってよ。ところが。
人間ですからね、それは。すごい正直な話かもしれないですね。
そうなんだよ。で、その正直なことを今言うってもすごいなと思うんだけどね。で、そのことを根に持った。そのことを根に持ってたんだけども、2014年、ついこの間で、ソチ。16年ぶりのメダル。清水、竹内、伊藤、葛西。銅メダル取ったって言うんだね。で、この時もね、2番手の竹内は、リャングストラウス症候群、忘れて、なんかストラウス症候群つって、まあ、120万人に1人で、病気なんだって。で、それ竹内。で、それを、膝の痛み戦いながら、要は銅メダルと。で、その時にはもう、葛西さんは原田への恨みも消えて、今、レジェンドと言われていると。で、諦めずに努力すれば、夢は叶うという言葉を胸にね、要は、今度は、なんだっけ、
ぴょんちゃん。
ぴょんちゃんっていうのが、平昌って書くとこ、そこで目指してるって言うんだけどね。今月に話をしたのの、要は、恋と愛の違いっていうやつで、要は、原田に対する思い、腹に一物あった。それを自分の心を裸にしたこと、つまり愛に変わったっていうね、つくづく思ったんだよね。
これは恋と愛というお話をしていただいたんですが、うん、恋という漢字を見ると、下に心がある、下心で、上にいっぱい着物を着るんだと。愛という字は中ほどの心を、真心を持って、自分を裸にする。
だから、愛は脱ぐんだと。だから、愛という言葉に目覚めると生き方が楽だよっていうね、教えだと思うんだけどさ。でもまあ、それが図らずも、このレジェンドと言われる、伝説っていうのかな、レジェンドと。葛西さんの言葉でも裏付けかなって、俺は本当はもっと言うとね、愛じゃなくて日本人は愛情だよってんで、情がないと。ねえ、情だって立身弁に青と書くんだからね。心に青だから。青ってのは青臭いって言って、要はまだ未成熟の状態なんだから、それを情という言葉で日本人っていうのはいろんなものを作ってきたわけでしょ。まあ、でもまあ、いろいろ人生教わりますよね。今月結構いい話だったな、4回とも。自分でなんか気合乗っちゃって喋っちゃった。
まあ、葛西さんの場合もね、それだけのやっぱり努力があって、普通の人にはできないからこそレジェンドって言われて、世界中のファンがいますよね。どこ行ってもレジェンドって言われるって言ってましたもんね、葛西さんね。
だって40いくつ超えてさ、なんで正直世界の一戦と戦うなんて、イチローもすごいしね。
そうなんですよね。40過ぎてアスリートで、もうトップの選手でいるっていうことはものすごいことですよね。
すごいことだよ。だから本当に教わるよね。
静岡出身の三浦さんもそうですよね。サッカーの。
本当おっしゃる通りだよ。カズちゃんね。カズさん。本当に頭下がるよ。彼の言う言葉ってね、最近ものすごいね、重みがあって。で、大人だよね。大人。 張本さんがなんかちょこっと言って早く引退しろって言ったことに対して、はい、いろいろインターネットでそれに対する張本さんに対する批判がいっぱい、そしたら、いや、僕のことを思って言ってくださってるんだから、素直に受け止めたいって、あれ、彼がそれで火消しに回っちゃうんだから、いや、ほんと、それあの子すごいな。あの子っちゃごめん。
かっこいいですよね。あ、まあもちろんね、たっちゃんたちは、うん、あの子と言われる時代から知ってるわけで。
うん、そうなんだよね、
まあ。日本のサッカー界を彼が作ったと言っても過言じゃないと思います、ね。過言じゃない。
もう彼がいたから今の日本のサッカーがあるわけで。うん、で、やっぱり地位は人を作るって言うんだけど、あの彼の場合にはもともと持ってたもんなんだよな、きっと。うん、優秀なんだね、うん。兄ちゃんも優秀だったよ。
はい。
うん。本当に優秀だった。
ヤスさんね。
ヤスさん。あれ、やっぱりあの兄弟優秀だよね。
うん。
まあありがたいね。そういう人にちょっとでも絡んだっていう、こちらがね。そう、足元にも及ばないけどさ。
とんでもない。
まあ本当にすごいよ、
うん。うん。彼もレジェンドと呼びたいですね。私たちとしてはね。
呼びたいね。ガッドだよ。
あ、ゴッド。これ神ですか？
神だよ。ね。まあ本当頑張ってもらいたい。うん。